はいどうも、沢田信也です。
中野浦です。
皆様、
はい、
この度中野浦先生から
はは
謝罪の言葉があるらしいですよ。
はい、謝罪っていうほどでもないんですけどね。
土下座しながらすいませんすいませんと謝ることが皆様にあるらしいので、
なんか大きなこと言います。誰も聞いてないからようなことをさっき言われてたんです。
どうか皆様多めに見てあげていただきたいなと思います。はい、じゃあどうぞ。
はい、前回のね、うん、アバターの回でですね、
うん、
最後の方で上映時間をね、
うん、
3時間半3時間半って連呼してるんですけど、
うん、
そんなないですから。
長すぎ。
162分です。はい。2時間ちょいです。あ、ちょいって言うとね、2時間42分ということで、3時間半もないので、そんなに座ってたらそのおケツも痛くなるわって話です。というか、全くね、沢田さんもスルーでしたよね。普
通に。まあ話してる俺がスルーしてるってことは、聞いてるリスナーもそんなに気にしてないってことですよ。
まあね、多分そこら辺に引っかかる人はいないと思うんですけど、ね。
そんな別に文字原稿じゃあるまいし、構成してる人なんかいないですって。そんな僕らの番組はね、まあ、そんな真剣に聞いてるリスナーさんなんかいるわけないじゃないですか。
まあね、そうだと思うんです
よ。みんななんか鼻くそをいじりながらとか、なんかしながら聞いてますよ。
はい。まあでもちょっとね、聞いて、うわーと思っちゃったんで。ちょっと訂正させていただきたいなと思いまして。
まあ、トミヤンさんがトルネを 99,800 円って言ったやつよりかはマシやと思いますよ。
それね、すごく引っ張ってる。
まあまあ、そんな感じでですね。
はい。
まあ、中野原先生からも謝罪の言葉があったわけですが、まあ、それはさておき。
はい。
今日お話しする漫画なんですけども。
はい、はい。
学園目次録、ハイスクールオブザ・デッド。
はい。
皆さん大好きなゾンビ映画じゃない、ゾンビ漫画ですよ。
皆さんで誰？
結構、まあ、みんなゾンビ好きじゃない？
まあね、うん。
結構、オタク界隈の人と話をすると、うん、なんかゾンビ大好きやったりする人が多かったりするので。
うん、
そうですね、世の中のゾンビ好きの人におすすめする漫画にしましてですね。
はい。
学園目次録、ハイスクールザ・デッド。
はい。
いや、違う、ハイスクールオブザ・デッド。ややこしいな。
オブザ・デッド。
オブザ・デッド。について今日はお話ししたいと思います。
はい。
さて、中野浦さん。
はいはい。
ゾンビを題材にした、
うん。
ね、物語っていうのは、
うん。
まあ、映画をはじめ、
うん。
まあ、たくさんあると思いますけども。
そうですね、ゲームとかもありますしね、当然。
ねえ。
はい。
ゾンビを物語にするのに、
うん、
必要な要素って何かわかります？
ほう。必要な要素、それは、あれですかね、真面目な話ですか、それと小ネタ的な話ですか。
どっちでもいいですよ。中野浦先生が考える、
はい、
ゾンビ物語に必要な要素。
ゾンビ物語に必要な要素。
それは一体何かっていう。
まあ、死亡フラグ？
ああ、はいはい。
それはまあ必須かなと、もう方程式のようにあるからね、ゾンビの作品に関しては。
うん、
真面目に言えば、やっぱりなんていうのかな、崩壊に向かっていく世界観とか。
うん、週末感ね。
そう、うん。あれですよね、やっぱりね、うん、一番、醍醐味なのは。
私もそこは同意ですね。
はいはいはい。で、沢田さんの考える。
あなたそれだけですか？
そうですね。ここ、まあ、集約すればその中に入っていくんじゃないんですかね。
あなた大事なものが抜けてますよ。
おう。何でしょう。
おっぱいです。
ちょっと待って。それは、この、今回のはわかりますけど、今回のハイスクールオブザデッドに関しては。
そう、このハイスクールオブザデッドにはおっぱい要素がたくさん詰まっているんですよ。
いやでも普通のそのゾンビ作品は、そんなにか？そんなにあるか？
だから普通のゾンビ作品はもう全てがダサ作なんですよ。おっぱい要素がないから。
おかしいおかしい。そうなの。エロ ていうような要素は多少あるっていうのは、わかりますよ。おっぱいに集約されるんですか？
おっぱいに集約されます。
ああ、なるほど。はい。
まあ、そんな感じでね、はい、俗世間では、おっぱい漫画って呼ばれているこのハイスクールオブザデッドですけども、どうすか全体的に読んでみて、今ではあれですね、月刊ドラゴンエイジ連載。
もう、角川ですね。
角川、はい。今ではもう、5巻まで出ておりますけどね。
はい。
どうすか ?5 巻まで読んでみた感想としては。
先ほど、ね、番組の冒頭で、こう、おすすめするゾンビ漫画いうことで、
うん、
入ったんですけど、
うん、
全然進めれないですね。ごめんなさい。
嘘ですか？
そうですね。
嘘ですか？
進めれないです、これ。正直言いますと、なんでしょうね。始まった当時はものすごい期待してたんですよ。
うん、
ゾンビの漫画ってありそうではあんまりなかったんで、王道突き進むタイプっていうのは。
そうやね。結構ゾンビを題材にした漫画っていうのは探すとないもので。
そう。ね、ウイルス感染とか、なんか変な体が変異するとか、まあ、寄生獣にちょっと似たような感じはあるけど、やっぱ厳密にゾンビ漫画言うと違うんじゃないですかね、ちょっと。
そうやね、直球でゾンビを描いた漫画っていうのは今までになかったかな。
そうそう。で、今回ね、これはもうモロなんで、で、そんで舞台が日本で学校でっていう、ね、キーワードだけ集めたら、おお、これなんか来た来たみたいな感じがして、読んでたんですけど、で、絵も、まあね、そのおっぱいに代表されるように、うまいじゃないですか。めっちゃ芸は、すごく。
そうね、若干オタク寄りな、画風でありますけども、
うん、でもまあ背景やらパースガンやらあと武器とかもちゃんとかっこいい絵描いてるんで、うん、乗り物とかもめちゃくちゃ作画もうまいんですけど、話がね全然面白くないんですよ。
言っちゃった言っちゃったよ。
置いてけぼり感がすごいんですよね。なんかなんでしょうねこれ。
僕も今回の冒頭におすすめですって言ったじゃないですか。嘘ですから。
ですよね。
はい。今回お話しするにあたって、先ほど5巻全部読み直したんですけど、30分ぐらいで全部読めましたし、
うんうん
うん、で何話そうかなってこう、ちょっとメモとして書き出してみたんですけど、
はい、
全部で10行ぐらいしかないんですね。話すことがないなーっていう、改めて見直してみると。
短いなー。そもそもね、ゾンビ映画とかに、そんなにこう、なんていうのかな、そんな、こう、バックボーンとかメインテーマとかがあるか言われてもないじゃないんですけど、
うん、
この漫画の一番個人的に辛いとこが、
うん、
主人公の感情の起伏に全くついていけないんですよね。
主人公っていうのは、
登場人物、主人公以外の、
ね、主人公たちね。
なんか読んでたら突然なんか切れたような対応したり、
うん、
なんか全然話そっちに感情が行くみたいな感じで突然こうポロポロ泣き出したり、
あ、
いや、なんかそこにすごい置いてけぽり感を食らってですね、読みづらいんですよね、すごく。
あ、
そういうのがちょっときつい。漫画としてなんかね、ネームっていうんですかね、そういう組み立ての部分っていうのは、うん、それが全然ダメな感じ。なんか、
まあその主人公の感情の記録というのもあるんやけれども、うん、展開も結構唐突やったりするやんか。
ああ、そうですね。
俺結構ね、一巻は結構好きなんよ。
あ、そうそう、一巻はまだなんかまだ読める感じが。
しかも第一話なんか本当に唐突に世界が終末に向かうとこから始まって、
うんうん、
で主人公の、小室隆と、
はい、
友達の伊郷久志っていう、
はいはいはい、
あとヒロインの、名前なんでしたっけ、なんちゃらレイっていうね、
なんとかさやじゃなかった
。あ、それはツンデレのやつでしょ。
あ、はいはい、
ヒロインの、誰でしたっけ、宮本レイっていう女の子。
あ、はいはい、
この3人がゾンビに襲われるところから始まるんですけど、
うん、
伊郷久志っていう主人公の友達が、ものすごいクールで頭ええようなキャラクターで、
はいはいはい。
これは熱血 キャラとクールキャラの二人で、ね、やこの状況下を乗り過ごしていくのかなって思いながら読んでたら、
うんうんうん、
速攻死ぬじゃないですか。
そうなん
です。この主人公の相方が。
最初のね、いきなり噛まれて
る。そうそうそう。なんかものすごいこの世界の状況を冷静に判断して、こうするべきだとか言うときながら、なんか第1話で死んでいくでしょ。
そう。ここら辺は逆に面白い。
そうそう。だから、これはなかなかおもろい漫画やなと。思って、一巻を読み進めて、で、僕が挫折したのは、
はい、
二巻で、女性キャラたちが数人出てくるんですけど、
はい、
一緒にお風呂に入ってるシーンで挫折しました。
あ、なんで？これ、いらんやろ、ほんと？
あ、もうそっちに媚びうんねやって思ってもって。
ああ、まあね、あからさまやもんな。
もうゾンビの世界観とか、
うん、
なんかそういう物語で見せるんではなくて、
うん、
あ、もうこっち側に傾いていくんだと思って。
そうね。
それでちょっと雑したから、
うん。
でもそれでもまだ、2巻から、
うん、
3巻、冒頭ぐらいにかけては、
はい、
まだサバイバルが続くので、
あ、そうね、そう。
結構こうゾンビものとしてのセオリーを守ってるところがあって、
うん、
まだちょっと頑張れるんですよ。
うん。
俺が2回目に挫折したのは、
はい、
主人公の仲間の、
はい、
高木さやっていう女の子がいるんですけど、
はいはいはい。お嬢様が積んでてきますね。
はい。
はい。
そのお父さん、両親が、
はい、
ものすごい右翼っていう、
でしたね、
うん。ものすごい唐突な設定が出てきてですね。
肩にはまってるな。
そこからも僕はもうなんかちょっとなんか諦めてしまったというか。
なるほど。そうだね。
あ、もう期待してはダメなのかなって気
が。うん、確かにね、ここきつかったな。でもやっぱとどめは五感の。変な不敬さんの二人かな。
ああ
。そこはいらんやろとか思った上に、このキャラの感情の移動がもう全くついていけなかった。
そやね。
急にコータっていうちょっとデブオタやけど、ちゃんと戦力なるよっていうやつに、こう、花を持たすようなキャラかと思ったら、急に最後ブチ切れるじゃないですか。あれとかもう全然ついていけないけど、感情の記憶がもう。まあ、きついなぁ、これ。
まあね、五感なんかに至っては、
うん、
舞台がショッピングモールで、
あ、うん、うん。
まあ、いわばゾンビもののセオリーっていうか定番じゃないですか。
元祖ですね、ですよね。
まあ、そこでどんな物語が展開されるのかなと思いきや、中身が意外とないというね。
うん。ないですね。
ないんですよね。
そう。で、ね、病院に行くとかも、ルート的にはすごいあれやのに、描いてんのすごい、あっさりしてたし、取ってつけたように、こう、ちょっといい感じで出てきた第3のキャラがあっという間に消えていく。
あ、田丸博さんですか。
そうです、そうです。
ラブヤンの作者ですね、これはね。
あ、そうなんや。
うん、
ラブヤン、ラブヤンって何ですか？
ラブヤンっていう漫画あるでしょ。
ほう、ほう、ほう。
知らない？
知りませんね。
ラブヤンっていうギャグ漫画があるんですけど、
ほうほう。
それの作者が田丸博士って言うんですよ。
あ、じゃあ何、何、ゲスト出演的な感じなんですか？
そうですね、カメオみたいな感じかな。
ああ。
ちなみにレボーダーの平野浩太。
うん。
これもヘルシングの作者ですよ。
あ、そうなんや。
うん。
でも、うちわネタがいっぱい入ってるんや。
そうそう。そういう仮面出演があるみたいで。
え、キラーのコーターって、もうメインキャラじゃない？
うん。モチーフになったのは、ヘルシングの作者のキラーのコーター。
そうなんや。それさ、まあいいんか。でも、タンマールさんはゾンビに食われて死んでるからいいのか。
うん、
このね、この話、この漫画の、この、ああ、こっち行ってしまったかっていうところの一つに、
うん、
メインキャラクターを結構こう、もう、思い出深く書いちゃってるんで。
そうそうそうそう。やっぱね、これは僕の持論なんですけど、ゾンビものは、 人物よりも世界を描かなあかんと思うんですよね。
そうなんです。
普通の物語やったら人物を描かなあかんと思うねんけど、
うんうん、
ゾンビものは人物ではなくて、
うん、
世界を描かなあかんのちゃうかなっていうのが僕の持論でね。
そう、もうそうここまで描きちゃうと殺せなくなると思うんですよね。このメインパーティーの人たちを。
逆、さらに、最初のうちは、まあちょっと一般ピープル的な能力やったんが、
うんうん、
だんだんとみんなちょっと無敵になりつつあるでしょ。
ね、剣士は。
そう、特に代表的なのが、サイコ先輩っていう、剣道をやってる先輩がいるんですけども、右翼から日本刀をもらった瞬間も、ルパン三世のゴエモンかぐらいの剣士になって、バッサバッサとゾンビどもをなぎ倒していくっていう。
してますね、
うん。なんかもうそうなってしまうと、主人公たちに思想が漂わなくなってしまうので、スリルがなくなってくるなっていうね。
なんかアニメ的展開になっちゃうよね、映画じゃなくて。
ああ、もうなんかキャラ萌え漫画っすか、みたいな感じになっちゃってね。
まあ、逆にここまでやっといて、こっからパーティー一人減り二人減ってしたら、ものすごい、ものすごい、こう、ねえ、ってなるけど。
あ、もうグッと上がるね、そうなったらね。だら
それはそれで後味むちゃくちゃ悪いと思うんで。
まあでもそれを望みたいな、もう先輩すぐ死ぬとかね。
マジですか。
でも、サイコ先輩が、主人公の小室隆史に若干ちょっと、恋心的なものを抱いてるでしょ。
ね、これも
あれがちょっと若干死亡フラグっぽくない？
え、そうなんや。あ、じゃあこのえらい浅い感情の曲も理解できるけど、取ってつけたってい
う。なんか先輩死にそうじゃない？
俺はいや殺せないと思うけどね。ここまで来てたら。
そうなんかな。
いや、これで殺したらすごいな思うけど、そういう意味ではまだあんま絡んでない、先生とか。
ああ、先生ね。
ここは死にやすいと思う。
先生は多分、友達の軍人おったでしょ。
はいはいはい、はい。
あいつと出会うまでは生きてるやろな。
出会うあたりで死ぬとすごいことになるね。ああ、そういう鬼畜展開にするんやったらいいけど、それって人気出るんかな。
ああ、どうやろう。わからん。この漫画の読者がどれぐらいの層で何を望んでるんかがようわからへんからな。
なんか、そう、5巻まで行って、少なくとも、いわゆるゾンビ映画とかが好きな人向けではなかったのねっていうのは分かっちゃったかな。
まあね。なんかまあ、いわゆるロメロゾンビを期待してるような人は、肩透かしを食らうような漫画かなっていう感じやね。
キャラ萌えとゾンビ要素みたいなところのまとめ方だったのかなっていう。ちょっと期待値がね、半端なく高かっただけに高かったですね。
でもこの原作の、佐藤大輔です
か。はいはいはいはい、はい。
広告の使用者やったかな。
あれもね、めちゃくちゃ漫画面白かったんですけどね。
でも結構作家としての能力は高いわけでしょ。
まあ、そうじゃないですかね、世界、自分なりの、なんか、世界設定描くのは、すごい上手そうな気がするんですけど。
だからまさかこのままキャラ萌え漫画で終わっていくとは、ちょっと思えないんですけど。
そうなんですかね。この、いわゆる、俺が読みにくいと言ってる、感情の起伏についていけない、いわゆるネームが悪いんじゃないかっていう面に関して、これってどっちのせいなんですかね、作画と原作。
どうなんやろ、迷いじゃない、原作者の。
そうなんかね、なんか聞くところによると結構細かいところまで原作者が指示を出してるという話を聞いて、そのせいかと思ったり、佐藤昌司、この絵描いてる同じ佐藤ね、この佐藤コンビっていうのちょっと面白いんですけど、佐藤昌司さん自体の漫画一本持ってるんですよ、古いやつは。なんか骸骨となんか宝探しのやつの短編集みたいなやつがあるんですけど、
うん、
それは別にそんなに、ちょっとね、バタバタした展開なんですけど、そんな読みにくくなくてですね、
うん、
あとなんか同人誌の普通にエロいのもなんか見たことあるんですけど、
うん、
まあそれはもともとエロ同人なんで、話の流れもヘタくれもあんまないんですけど、
うん、
普通に読めるんですよ。
うん、
だから、こっちでこんなに読みにくいのは、 やっぱこの原作者のせいかとか思ったり、
まあまあ誰のせいかといえば原作者のせいでしょうな。
うん、辛いですよね。ていうか女の人が多すぎるんですよねこれ。
まあね、この状況下で女性陣が無機質的に残っているということ自体がまずありえない展開なわけでして、
基本当て足手まといんじゃないですか、ね、うん、こんなキャラって。まあ昨今違うけれども、実際この状況になったらやっぱり体力的にはどうしようもないところがあるんで、走ってダッシュするときとかにちょっと遅れるとかやっぱねあったりすると思うんですけどね、全然ね強いですしねこいつらの方が。
そうやね、主人公の小室隆が一番弱いからね。
特殊能力的なのが何も
ないからね。情熱しかないから。優しさと。
でも一応、こうね、木も座るときは木も座るみたいな感じもありますけどね。
まあ、何にせよ、はい、簡単にまとめてしまうと、キャラに思い入れが強すぎたので失敗してしまったのではないかという。
そうね、ゾンビ漫画でそれをやっちゃうね、殺せないんで。
でも、なんか俺、原作者的にもそこは自分で分かってるんちゃうかなと思うんか。
ほうほうほう。
ものすごい長い間救済してるでしょ、この漫画。
ね、5巻でパタッとやんで、止まってましたよね。
自分でもなんか、あ、やべえ、これ以上持っていきようねえって、
なるほど。
思ってもうたんちゃうかなっていう。
じゃあ一回ここでこう、本腰入れてプロット書き直そうみたいな、そんな感じだったんですかね。そうそうそう。
やばい、俺めっちゃキャラ萌えしてる、みたいな。
っていうことは、何でしたっけ、今度3月号からでしたっけ、復活するぞ、みたいな。
月刊ドラゴンエイジ3月号から、再開。で、なんかホームページ見るところによると、
はい。
4月、5月でショッピングモール編が完結って書いてました、
ね。まだあるんや、ショッピング。待ってなかったか。はい。
衝撃の結末って書いてあったから、
お
誰か死ぬんかもしれへんよ。
お、パーティーの。あー、そっち行くんすかね。行ったらもう、だいぶ人から向ける感じがしますよね。
あ、でもなんかコミックナタリーの、
うん。
その情報のページを見たら、
うん。
ドラゴンエイジの表紙が、
はい。
サイコ先輩とヒロインのレイかな。
はあ、
この二人をフィーチャーしてるってことは、
はい。
この二人は知らないんだろうなっていう。
そうですよね。うん、っていうかなんか表紙みたい、ちょっと絵が変わったこれ。気のせいか。気のせいかな。なんか顔つきが違ってる気がするんですけど。
やっぱり長い間救済してしまったから。ね、作画担当の佐藤昌司さんも、こう、書き方を忘れてしまったのではないかっていう。
ああ、なるほど。そっか、じゃあ、この、今後の流れに期待ということですかね。
ちょっと僕は期待したいかな。
じゃあ、売らずに追っかけるってことですね。
まだちょっと売らないですね、これは。
お。
ね、希少価値のあるゾンビ漫画なわけですから。
はい、はい、はい。そうですね。なんかね、アニメ化もされるというか、
うん、こんな救済が続いてガンの漫画をアニメ化して最後どう思っていくねんっていう話だけど
ね、この展開アニメで追っかけたあっという間に終わってしまうと思うんですよ、ね、
まあでもある意味ワンクールで終わるにはいい長さじゃないのかなという。
あ、5巻までワンクールで、あ、うん、それはありですかね、ちょうどいい感じ。
まあでも見ないですけどね。
まあ見ないんです。
見ないです。
そうです。この、このおっぱいもこうアニメに見れると思う。
別に、もう予想つきますやん。もうなんかなんかあるたんびにおっぱいがポロンポロン揺れるわけでしょ。
ああ。
パンチラーとかもいっぱいしてるわけじゃないですか、漫画の中で。
ありますね。
で、そのたんびにこう、なんか実況スレッドとかで、なんたら萌え、なんたら萌えとか言うわけでしょ。
ああ。
もうそんなんはどうでもいいんですよ。
そうですか。なるほど。じゃあアニメは興味ないです
ね。全然興味ないですね。
これアニメ版の絵なんかな、もしかして。
ああ、そうかもしれんな。
なんか目とか全然違う気がし。なるほど。まあでも続編、なんか前、これ連載してた頃はポンポンポンポン関数が出てた気がするんで。
うん。
いざ連載始まってしまえば、展開は早いのかな、展開っていうか、こうね、次々本は出てくのかなと思うんですけど。
まあ、発刊頻度は早くなるでしょうな。
うん、うん。
ただ、まだ救済もあると思いますけれども。
マジですか。まあ、広告の使用者みたいにね、終わってしまわなければいいんですけどね、というところで。
あれなんで終わったの、広告の使用者は。
いやなんか断片的な情報ではなんか原作者と漫画が喧嘩したみたいな話は、
まし
ちらりと、聞いたりはしますけど、まあ、シーンは全然わからないんですけど。
総括として、
はい。
皆さんにはこの漫画はおすすめ、おっぱいが好きな方にはおすすめします。
そうね。あの、絵が受け入れる人は、その絵を鑑賞するだけでも、まあ、いいんじゃないですかね。あの、ゾンビ目当てでは、行かない方がピッチかな、という感じですかね。
そうですね。ただ、今後の展開には、ちょっと期待すると。
まあ、そうですね。ここまでやって、その、鬼畜展開になったら、ちょっと、名を残す漫画になるかもしれませんよね。
ゾンビ漫画ってさ、
畳
み方がすごい重要やんか。
まあね。
あの、導入はさ、正直なところ、誰でも書けるやん。すごい語弊のある言い方かもしれへんけど、
うん、
もう急に突発的にゾンビが発生して、
はい、
世界が終わっていくっていうとこまではまあ誰もが書けるけど、
はい、
じゃあどうやって終わらせるのっていうところはさ、すごい難しくない？だってそもそもあのまあこれも俺の持論やねんけど、
はい、
なぜゾンビが発生したかっていう原因は書く必要ないと思うねんな俺は。
ああ、まあ、そうですね。
そこをもし変に設定してしまった場合、しらけてしまう可能性があるやん。
まあ、なんかの解決方法もおのずとなんかね。
なんかの化学薬品のウイルスのせいでしたとか、分かってしまった瞬間になんやとかなってしまうやんか。もうそこはあくまで謎のまま終わらしといてほしいわけよ。
ああ、はいはい。
じゃあ、そうなった場合に、どう終わらせんのってすごい難しくない？
ああ。
ゾンビが発生した原因をうちに使えなくなった場合、すごい難しいじゃん。
そうね。
しかも、ネズミ残死的にこう、増えていくゾンビに対して人類はなすすべがないわけやから、おのずと結末は、バッドエンドやんか、どう頑張っても。
まあ、基本そうよね、ゾンビ映画って。うん、その、焦点当ててるパーティーの最後を、まあ、その場から逃げましたか、もしくは全滅しましたかだけ描いて、あとはまあ、行った先でどうなるでしょうね、みたいな感じじゃないですか、普通の映画。まあ、それでまとめるしかないかな、みたいなね。
漫画としてどうまとめんのかな、とか。難しいぞ、とか思うねんけど。
こんだけキャラ描いちゃうとなぁ、ちゃんとこう、ケツつけんと、納得いかへんやろしな
ぁ。それでも僕たちは生きていくんだ、みたいな終わり方すんのかな。
最終的にはそうなのかなぁ。まあ、ゾンビ漫画はね、ケツより家庭の方が、ゾンビ漫画じゃないな、ゾンビストものはね、家庭の方がいいかなと思うんで。ケツは、ね、あの、その場をとりあえずしのげばいいんじゃないですか。
ところで中野浦先生は、
はいはい、
何かこうオフ会に行ってきたという話を聞きましたが、
そうなんですよ。狭さとこう付き合いのある、うん、いわゆるゲーム系ポッドキャストと呼ばれる方々にですね、の、うん、まあ代表の富山さんに。ぐだぐだゲームラジオの、お誘いを受けましてですね、東京でちょっと、オフ会をするので、新年会がてらということで参加しませんかということで、セマンサー代表として、代表行ってまいりました。
そうよ、そんな、ツイッター上でね、富山さんがその話を出し始めたから、
はいはいはい。
言うてもそんなんこっちは、神戸住んどるわけですから。
そうですよね。
行けるわけないっちゅう話ね。
まあ、それで、話が聞いてますね。ちょっとスケジュール的に相当厳しかったんですけど、ちょっと、予定つけて行ってまいりましたよ。
どうでしたか？
いやー、面白かったですね。やっぱり。
誰が聞いてたの？結局。
結局ですね、まあ、富山さんと、
うん。
安さん、ゲーム ラジオのヤスさんのお二人と、
うん、
あとあの、360チャンネルの、うん、クマファイヤーさん、
うん、
と、あと、クマファイヤーさんの、つながりで、いくいくでしたっけ？
あ、360いくいく。
360いくいくの、うん、おうちんちんさん。
おちんちんさんね。
おうちんちんさんの、計5人でですね、私を入れて、
うん、
ちょっとこう、新年会ということで、立ち飲みバーみたいな。
おっさんばっかりや。何の色気もあらへんな。
そうですね。ああ、でもね、ね、店員さんものすごい可愛くてですね、おっすごい熊早さんがちょっかい出しました。
あの人は、なんなの？あの人は基本的にちょっと、エロいし。
なんかね、普通にちっちゃいカメラを持っていっててですね、これに向かって360。
またまた言わしてんの。すごい行動力やな。
すごいね、乗り良くて、ちゃんと言ってもらえてね。多分、近日中にアップされると思うんですけど。なかなか良かったですよ。
どんな話をしたんですか？
そうですね、まあちょっとまあバラバラに揃っていったんで、時間がやっぱり、ぴっしり合うわけではなくて。で、僕は、最後から2番手ぐらいに行ったんですけど、
うん、
まあ、なんか行くと、開口一番の沢田さんの、なんか暴露話をってずっと背負われて。
はぁ、
あ、何を言うこともないんですけど、みたいな。
何や、暴露話って。
いやー、なんかしら、なんか、ひたすらそっちを最初に言われました、ね、
暴露する話もないかな、別に。
ね、ないんですけどね。なんかみんなやっぱり聞きたがってましたね、沢田君の話題
ね。ああ、会ったことないからね。
そうですね。なんかやっぱ、イメージがですね。
うん、
まあ多分僕も人のことは言えないんでしょうけど、
うん、
全然違ってですね。
あ、そう。
これ、まあ、どうなんですかね。外見の話とか、まあ軽くすると、熊ハイヤさんはちょっと、がたいいい感じだったんですよね。
うん、
で、最初行った時に、僕、一瞬、富山さんが割とこう、ね、喋りがこう、ちょっとこう、アグレッシブじゃないですか。
うん、
なので、なんとなく勝手にがたいのを想像してたんで、
うん、
富山さんですかって言ったら、いえいえ、熊ハイヤです、みたいな形で、
うん、
富山さんは全然こう、僕の印象では声とは違う方でですね。
あ、そう。
ええ。
でも、ドミアンさんも、中野浦さんは印象と違ってました
って。みたいです。
言ってましたよ。
どう
まさかこんなデブメガネとは、みたいな。まあ、そんなこと言ってませんでしたけど。
そうでしょうね。いやー、びっくりしたんやろうなと思うんですけど、逆に、安さんさんはですね、
うん、
まんまでしたね。
まんま？
ええ、イメージまんまでしたね。
あ、そう。
すごく、その通りな感じの人。いやー、でも話もすごい面白かったですよ。なんかもうゲームの話題から、ゲーム業界の話題に行ってですね、いろいろあって、あとまあ、なんかなんでタイに行ったとかそういう話をしてですね。熊早さんでね。
腐れおっさんのもが、デート仕込みでゲームの話で盛り上がっとったわけですな。
そうですよ、みたいなと。ほんとくだれだですよね、とかでツッコミが入りながら話してましたけど。いやー、面白かったんでね、ぜひ今度は沢田さんも。
いいなぁ、お前、ちょっとお前、金持っとんねんから交通費出してくれよ。
なんでやねん。
俺より稼いどるやろが。
それとこっちとは全然関係ないです。
交通費出してくれよ、東京ブックマークで予約してくれよ。
来たらいいじゃないですか。
え？
止めますよ、うち別に一泊ぐらいで。
あ、そうなの？あなたの嫁は、そこら辺は、オッケーな人なの？
一泊ぐらいは全然、事前にされてくれ
る。マジっすか。
まあ今ちょっと、子供暴れるから、ちょっと相手してもらうと困って。
全然子供の相手は僕全然得意なんで。
うん。全然大丈夫。うち親とかよ、泊まりに来てたりするしね。
あ、そう。
嫁さんの友達とかも、まあ何回か来たことあるし。うん、大丈夫ですよ、そこら辺。
それやったら交通費だけで行けんな、最近はなんか飛行機の方が安い。
あ、そうですね。スカイマーク安いっすよ。
ね、一万、神戸と神戸空港から行けますから。
そうそう。すぐ席なくなっちゃいますけどね。
あ、そう。
本数少ないんで。1日5本しか通ってないんで。
まあでも往復、片道1万2、3000円ぐらいでしょ、あれ。確か。新幹線より安かったはず
です。うん。繁盛期で、正月とかで1万2000円ぐらい。普通に安い時ね、ちょっと前の方に寄るといったら1万切るよ、あれ。
じゃあね、僕も数少ないお小遣いを半年ぐらい貯めていきましょうかね。
なあ、半年も。いやいや、なんかね、なんかにかごつけて来てください。そうね、またクマファヤさんがこうベッティさんはどんな感じのとか言われても、まあ、僕知らないんで、とか答
えはない。全然セマーサ代表ちゃうし。
そう
知らんし、みたいな。
たま東京いたんで、みたいな。そう、イクイクさん、オーチンチンさんから、相互リンク、
うん、
お願いしますって言われたけど、全然言われても見ない。
管理してないし。
いただければみたいな感じで。言われたんで、よろしくお願いしますよ。繋いでおいてください。
うちのポッドキャストのページは基本的にポッドキャストとしかリンクしてないですからね。
そうなんや。あれは、動画系になるとちょっと違うってことですか。
僕のブログの方から、狭くて浅い僕の方からリンクしようかな。
うん、なるほど。はいはい。
なるほどね。
はい、そう、楽しかったんですよ。で、その話題の中で、そういや、PS3 を、
はいはい。
許可が下りたじゃらしいじゃないですか。
ええ。これもトルネ様々ですね。
ちょっと、すごいですね。ついに、あれですか ?PS3 ユーザーにもなってしまうわけですか。
そうですね。まだ8割確定ってところで、2割がちょっと危ういところではあるんですが、僕も、3月には、
はい。
PS3 ユーザーになるかな、という。
じゃ、ちょっと、あれヘビーレインが PS3 オンリーでしたっけ。
そうです。
なるほど。じゃあ、ぜひともなんですね。うわぁ、それ聞くと、ちょっと焦ってきますよね、本当に。
まあ、うちの、ね、録画機械が、未だに VHS のビデオデッキやっていうところがあって、うん、いずれハードディスクレコーダーはいるなって思ってた矢先に、
うん、
トルネが発売されるんで。
なるほど。
で、そんなにね、テレビ人間でもないので、
はい、
ちょっと撮れたらいいかな程度なわけですよ。
ああ。
そういう意味では、トルネはもう最適な機械でね。
なるほど。
ついでに、ブルーレイも見れてゲームできるんだったら、
一石三鳥、四鳥みたいな。
そうです。
なるほど。で、くどいたわけですね。
そうです。
なるほど。そうですよね。あ、やべ、欲しくなってきた。
いやー、あなたもゲーマーでやるならば、いずれは買わなくてはいけない方がいいですよ。
そうですかね。PS3 か。全然興味なかったのにな。そうか。これは買わざるを得ないのかな、もしかして。そっか。でもそう、話の中でこう、モダンウォーフェア2に今すごい盛り上がってるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかその、オフ会の前日とかにもちょっと集まってやってたみたいなことを課されて。
そう、一応、オフ会の前日、まあまあ、クマファイアさんとはよくやってますな。
ああ、なんかね、やっとけばよかったというか、今からでも遅くないですよって何度も言われたんですけど、クマファイアさん。
わ、
うん、
かったら。
ね、それじゃあ、ですかね。熊、セマーさんどっから、あるでしょ、リンク。
お前は買ってくれよ、お前。うちのページからよ。
それで、繋げてみようかな、じゃあ。
まあでも、モダンオフェアは、
うん。
まあ、コールオブデューティ4、共に、
うん、
うん。ね、シングルプレイ、やっとくべきやと思いますけどね。前も言いましたけども。
そう。で、ね、その、1をやってからっていう思いがあったんで、あれなんですけども、関係ないですよ、とか言われて。だから、ヤスさんが今、ワンをやってるって言ってたかな。
あ、そう。
うん。なんか、おっかけで、ちょっと二人してデビューしよっかな。
まあ、シングルプレイ自体やったら5時間ぐらいで終わるからね。
うん、短
っ。だから、キモはやっぱりマルチ対戦ですから。
うん。ね、対戦っていうのはね、ちょっと個人的には。
いや、でも俺も最初は結構、なんかちょっと大変なとか思ってたけど、
うんうん、
やっぱ知ってる人たちとチームを組むと、
うん、
やっぱ、まあ、言ってしまったらサバイバルゲームをやってるみたいなもんやから、
ああ、なるほど。
なかなか面白い感じですよ。
あ、でもそれはあれですよね、ボイチャーは必須ですよね、やっぱり。
いや別にそんなに喋ってないし、喋ってたとしてもうわーやられたとか、
そうなんや、
あっちがつくかつくとか、そんな的確にあっちから回り込むからとかそんなないからね。
あ、そうなんや。確かに沢田はいつもキレてるっていうの
は、ね、ほんまムカつく
あいつ、あいつまたあいつや言うのを言ってるっていう話はありましたけど。
そう、いつも俺なんか同じやつに殺される傾向があって。
ストローク。なんかやってんじゃんの、ね、最初に。ちょっとこうチキンプレイ的なこと。
やってないよ。なんかいつもなんか敵が変わっても、同じ敵に殺され続けるっていう、なんかよくわからへんけどね。もうそれでも、常に腹立つ腹立つを言ってんねんけど。
うわ、でもそれはちょっとあれかな、近いうちに乗っかりたいですね。
まだまだまだ熱は冷めてないところかな。でも早く買わないと、そろそろ皆さん次のゲームに、
そう
よしちゃうんでね。
次大型って何でしたっけね。
まだ何かがっつりとしたものがないけど、がっつりとしたものがないからこそ、みんなあの分散して違うゲームをやっていってしまうんじゃないかな。
ちょっとあれですね、レッドファクション止めてでも買わないといけないですね。
あら、やってたんですか、レッドファクション。
コツコツとね。
コツコツと。
やってますよ、今。
あ、そう。
面白いですよ、あれ。
まあ、クリアした暁には、ぜひとも取り上げてもらいましょうかね。
はい、そんなとこですかね。
はい。
またぜひね、次回あったら参加させていただきたいなと思います。
あ、まあ僕は行かないですけどね。
なんてやねん。
いや、あの、沢田信也は秘密のままの方がいいかなっていう。
みんな、ね、声がキム兄や、キム兄や、言って言うてるんです
よ。ああ、よく言われますけど。
全然違うじゃないですか。もう僕の場合はね、もう知ってるんで、元を、うん、普通に声聞いたら君の顔がボーンと浮かぶんですけど、だからキム兄や言われても全くピンとこないんですけど。
まああの、見た目誰に似てるって言われたら、うん、ガクトに似てますって言ってますけどね。
あ、まあ、一発でバレるからぐらい言っといた方が。
ガクトの骨格やったらこんな声してないやろっていう。
もうすぐ微妙に似てるラインとか言うよりか全然いいんじゃないですか。
まあ、まあ、次機会があれば、まあ中野浦先生の家に泊めてもらってですね、行こうかなと思います、はい、というわけで、今回もそろそろお開きにしましょうかね、はい、ハイスクールオブザレッド、
はい、
略称はスクデトらしいけど、
あ、そうなんや、
中に書いてあったよ、
スクデト、スクデト、あ、なるほ
ど。めっちゃ言いにくいやんけって感じやけどな。まあそんなスクデト、
はい、
言いにくいんじゃん、OK。ですが、もう語るところはないですか？
ええ、語る、現状ないですよ。次回作。次回作じゃない。次回作じゃない。続編じゃない、大会に行きたいという。
でもね、やっぱりなんかこうゾンビものを漫画にするのは難しいんかなって思いますよ。
そうですね、キャラはあんまり変えちゃうと難しいっていうね。
あとね、これは言ってもいいと思うんですけど、
はい、
ああ別にオープンなところでのやり取りだったので、まあ、言ってもいいと思うんですけども、
はい、
前回もちらっと言ったんですけど、
はい、
ブラックラゴンの作者のヒロエイ先生とツイッターでフォロワーされつつある仲なわけですが、ちょっとこの前やり取りをさせていただきまして、ヒロエイ先生がね、資料列車っていう小説を進めてたわけですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
で、あ、それ面白そうですねってちょっと声をかけたら、面白いですよっていう返事が返ってきて、で、
これは小説？
小説です。
ですよね。はい。
で、またこの資料列車もいずれはちょっと取り上げたいかなと思うんですけど、まあそれはさておき、
はい。
そこで僕ずーずーしくもね、僕先生の書いたゾンビ漫画見たいですって言うたんすよ。ずーずーしくも。
いいですね。いや、いいんじゃないですか。はい。
じゃあ、そこで返ってきた答えが、
はい。
生地変なものを書いてしまうと、
うん。
結局はジョージ・A・ロメロの、
うん、
二次創作みたいになってしまうから、
うん、
難しいですよねっていう返事が返ってきてね。
なるほど。
で、それを聞いたときに、うわ、やっぱり作家さんは考えることが違うって。
ああ、ま。
やっぱりこの一般消費者の僕らからすると、 のロメロの映画をそのまま漫画にしたものでも別にええやんって思いがちでしょ。
う
ん、でもやっぱり作家側からすると、うん、やっぱ自分なりのオリジナリティとか、描きたいものっていうのは、やっぱそんな誰かがやった二番煎じをするのではなくて、したいもんなんかなってすごい思って。そういう意味でやっぱりゾンビ漫画がないのも、
うん、
やっぱりその先生のおっしゃるようにね、
はあはあ、
ロベロの二番煎じ二次創作っぽくなってしまうからなんかなって。
なるほど。じゃあやっぱそこをちょっとオリジナルでやると微妙にゾンビからずれてくるというか。
そうそうそう。だからゾンビっていうものではなく、
うん、
まあ、さっきあなたがおっしゃってたような細菌ものとか寄生虫とか、う
ん、はいはいはい、
なんかちょっとゾンビとは違った方向にシフトする漫画はあるんやけどもみたいな感じになっていくんかなっていう。あ、
なるほどな。
それだけまあ、ジョージ・エ・ロメロが打ち立てたゾンビっていう設定、存在はもうすごい大きいかなっていうのは
あるね。ああ。そっか。なんか、版権フリー、あ、そういう問題でもないよな。オリジナリティ。
作家としてっていう話だと思うからね。
ですよね。そっか。
だからそういう意味でハイスクール・オブ・ザ・デッドは、うん、まあ、どこでオリジナリティを出したかといえば、
うん、
おっぱいなわけですよ。
おっぱいなわけですね。
キャラ萌えなわけですね。まあそれも一つの個性といえば個性。
まあそっか、そこが単純にうちらのところにこうグッと来なかっただけということですか。
でも思い出したけど、
はい、
あの戦国ゾンビっていう漫画知ってる？
あ、なんかありましたね。なんかチラッと見たんですけど、映画全然ダメで読めなかったんですけど、
結構あの戦国ものとゾンビが合体したっていう、はい、またこれもまた個性のあるような感じの漫画やなと思って、
はいはい、
こうたんですよ僕もね。
お
ー。で一巻は結構面白くて、
はい、
突然どこからともなくわけのわからない死人たちが襲いかかってくるみたいな感じ で、
うんうんうん、
でしかも主人公たちも一応まあ忍びやったかな、
うん、
それなりの特殊能力は持ってるけれども、
うん、
でも現代ほどの軍事力とかもないわけだから、
はは、
結構仲間とかも死んでいくんですよ。
はは
で、俺どういう展開なんねんとか思って結構ワクワクして2巻を買うたら、
うん、
も
う
早速そのゾンビがなぜ発生したかっていう原因が書かれてて、
なっちゃった。
しかもそれが、
うん、
なんかの薬のせいみたいな感じやってね。
その次第にな
んか呪いと薬をミックスさせた何かみたいな感じやって、うん、あ、わかんとか思って、うん、もうそこ打ってしまったんやけど。
え、でもその展開自体はやっぱそれを元を正そうみたいなことになってたわけ。
とりあえずなんか姫君を守り抜くぞみたいながメインのストーリーラインだったかな。なんかすごい忘れてしまったけど、何かこう主人公たちは、
うん、
戦に負けた、
うん、
その戦国武将の、
うん、
忘れた。記憶にないね。記憶にございません。
なんで。
まあ知らんもん、そんな
程度でしたと。
その程度やったですよ。
そうだったん
で、ね。まあまあね、だからそういう意味でもなんかゾンビっていうものを、まあ題材にするには難しいんかなと。
まあ個人的にはそのさっきの戦国ゾンビで言うと、やっぱゾンビの醍醐味って日常の中に突然こう、
うん、
そういう状況が発生したらっていうのがやっぱ、うん、冒頭の一番面白いところなんで。
そうそう、誰もがこう妄想したりする、ね。
そうそう。
ゾンビ好きなら必ず一度は妄想したことがある。
そう
な
ん。戦国っていう時点でもうね、日常じゃないんで。
まあまあ確かにね。
それでゾンビ言われてもはいっていう感じでしかない。
まあまあ確かに。
ね、忍者とか、もう、もののけとかと同じレベル、忍者っていうか、ね、そのスーパー忍者とか、もののけとか、妖怪とかと同じレベルになってくるんで、なんかね、そういう意味では、ちょっとあんまり、こう、マッチしないのかな、という気は個人的にはしますけどね。
うん、まあでもそれも、まあ、作家としてオリジナリティを出そうとした、まあ、試行錯誤の結果なわけですよ。
まあ、なるほど。
戦国者とゾンビを合体させたら面白いんじゃないかっていう。
はははは。
ね、作家の皆さんにはまあ頑張ってほしいところですけども。
そうですね。
まあ、一般消費者 漫画好きとしては、はいはい、ゾンビ的な漫画なんかたくさん欲しいかなと、もっと見たいなと思うんですけどね。
そうですね。もっといや本当にロメロのゾンビのコミック版とかでもいいんですけどね。
まあこちらとしてはね。
うん。
同時にしても映画誰か変えてくれへんかな。
ねえ。それを日本に置き換えてみたいな。あ、それ、その方程式でいくとこれができた。
ハイスクールオブザデッドになってしまうわけですよ。
いや、だからこれおっぱいの要素入れすぎたんですよ。
お前ちょっと絵描けよ。俺内容考えるからさ。
なんで？それやったら、マンハッタン先生の方がいいんじゃないですか。
あ、最近じゃないですか。最近あの人忙しいみたいですから。
もう、いや、俺も忙しいですけどね。あの、さも俺は暇かな。
さが。しゃあないな、俺も絵描こうかな、久々に。
お、いいですね。
左向きの顔しか描けへんけど、ゾンビもの描けるかな。
ゾンビやったらいいんじゃないですか。
お前は左も右も関係あらへんから。
じゃあ書いてください。一発当ててください。
まやね。
ドーンと。
ジャンプで連載しようかな。
わ、ジャンプにゾンビ漫画。合わないな。
もうちょっとゾンビパウダーみたいな感じで。
なんで、あ、出ましたね。それ何でしたっけ、ね、
え、ブリーチの前に。
あ、あったやつ。そうそうそう、クボタイトさん。
そうそうそう。ゾンビパウダー。
ゾンビパウダーね。話って。
まあ、ゾンビものというか、なんか、死者が生き返る的な設定を持った、
ほうほうほう、
トライガンみたいな話。
すごい総括されてんな、今。欲望トライト先生、何気に俺最近ブリッジ読んでる。
マジで
なんかね、ちょっと勢いで集め出したら、一気に40何巻まで。集めちゃいました。
やるなぁ。ちょっとジャンプ漫画はもう最近は手が出えへんな
ぁ。ですね。ちょっとこう、行き帰りにすごい時間のかかる状況があったんで、チラッとブックを掘ったら大量に100円であるんですよね。
あー、ジャンプ漫画はね。
なんか30巻近くまで100円で手に入るんで、もうそれでなんかちょっとずつちょっとずつ買ってた。いつの間にやらもう、今新刊を追ってるような状況ですよ、もう。
どこ読んでも一緒やん、正直、ブリーチって。
まあ、そうなんですけど、まあ、でも、ブリーチは言うても、まあ、個人的には読める方かな。まあ、多分あれ、ワンピースが多分断トツやとは思うんですけど、話的にはね。ワンピースも昔ちょっと挫折した苦い経験があるんで。
俺、ワンピースあれやぞ。桜の花が咲くエピソードで終わってるわ。
桜の花が咲くって最初の方？
そうそう、あのトナカイの話。
だいぶ先やね。
だいぶ最初の方で挫折しました。
3人目か4人目じゃないのなんか、
ええ、それって。最近ジャンプ読んでも全然話分からへん。
ああ、そうなんや。僕はその先の先ぐらいかな。なんか雷の敵がいるんですけど。
ああ、なんかチラッと見た。
はい。空島編とかいう。そこを終わったあたりで、挫折したな。なんか結構仲間内でそこら辺で挫折してるやつが多くて、
うん、
あの漫画よくできててこうためがあってためがあって最後ドーンバトルやって終わりってなってでまた次の話のためがあってためがあってってなるじゃないですか、
うん、
そのための部分がねえらいしんどいんですよね。
あ、まあそこはまあ言うても週刊連載の漫画やからね、引っ張っていかな引っ張っていかなみたいな、
そうですけど、
ね、でもね、ワンピースはね、
はい、
ちょっと狭さでもいずれ取り上げたいかなって思ってるんですよ。
それは暁には前回読むんですか。
そう、だからちょっと今知り合いに方々にこうつてを探して、
はいはいはい、
ちょっと前回貸してくれる人を探してるんですけど。
あ、なるほど、そういうことだったら前回集めようかな。
ちょっとかなり評判が高いからね、ワンピース。
いやいや、最近もうね、毎年こうね、ベスト何歩とかには入る漫画で、1、2、3あたりうろちょろちょろしてるんじゃないですか。
なんかちょっとね、俺も一回真面目に読んでみようかなって、トナカイの話よりも先に進もうかなって思って、
うん、まだ読めますよ全然。
あ、そう、
まあ僕は個人的にあんま映画好きじゃなかったのもあるかもしれない。
まあまあ、そんな感じで、はい、話もちょっと脱線してきたところでね。
ですね。なんか漫画だけ書きましたね。
はい。まあ、今回もそろそろお開きにしたいと思います。はい、お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦です。
また、次回も聞いてくださいね。
はい。
さようなら。